小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは何でしょうか。
今日はまたね、久しぶりに藤井泉さんに来ていただいて、はい、語りとお話を伺いたいんですけどね、はい、藤井泉さんは現在茨城県のつくば市にお住まいになって、そのご自宅に豆の木文庫というのをね、作られて子どもたちに語ってらっしゃるんですね、はい、そして僕のやってる昔話大学の語りの講師としてもあちこちで授業していただいている方です。
はい、それではお迎えしましょう。藤井泉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなお話を語っていただけるんでしょうか。
今日は日本の昔話を語りたいと思って用意してまいりました、うんうん、カニカニで晴れというお話と、はい、猿の生き肝という話です。
はい、それでは早速お願いしてよろしいでしょうか。
はい。カニカニで晴れ。昔あるところに子供のないジサとバサがいました。ジサは毎日山へ芝刈りに行きました。ある日昼飯時になったので、ジサは沢へ水を飲みに行きました。すると水の中でかわいいカニがやざもざやざもざしているのを見つけました。ジサには子供がなかったので、喜んでそのカニを拾って家へ持って帰り、流しの下で飼うことにしました。ジサは朝起きるとすぐに流しのところへ行き、カニカニで晴れ、じいこそ来たにと呼びました。するとカニは流しの下からやざもざやざもざ出てきて、じさのくれるご飯をおいしそうに食べ、また流しの下にやざもざやざもざ潜っていきました。それからは毎日じさは芝刈りから帰ってくると、山から取ってきたうまいものを持って流しのところへ行き、カニカニで晴れ、じいこそ来たにと呼びました。するとカニはやざもざやざもざ出てきて、ジサのくれるごちそうを食べました。ジサはこうしてカニを大事に大事にかわいがっていました。これを見てバサは悔しがり、ジサはカニばっかり大事にして、オラのことはほったらかしにして、憎いカニめ、いつか食ってやろうと思っていました。ある日、じさが山へ行った留守に、バサは流しのところへ行ってじさの真似をし、カニカニで晴れ、じいこそ来たにと言ってみました。するとカニはじさだと思ってやざもざやざもざ出てきました。バサはカニを捕まえて串に刺し、火で炙って食ってしまいました。それから残った甲羅は竹やぶへ捨て、ハサミは木の股に挟んで知らん顔していました。晩方、ジサは芝を担いで山から帰ってくると、流しのところへ行き、カニカニで晴れ、じいこそ来たに、と呼びかけました。ところが、カニは出てきません。何度呼んでも出てこないので、何かあったのだろうと思い、バサに、バサバサ、カニはどうしたんだ、と聞きました。バサは、おら知らね、ジサのこと迎えに行ったんだろう、と言いました。ジサが外へ行くと、カラスが一羽、柿の木に止まっていて、甲羅は竹やぶ、ハサミは木の股、身はバサの腹の中、カオッカオッと言って泣きました。ジサが家に入り、バサ、オラの大事なカニを食ったのかと聞くと、バサは、じさ、カニばっかり大事にするから、オラ焼いて食ってしまったと言いました。じさが裏の竹やぶに行ってみると、カニの甲羅が捨ててあり、木の股にはハサミが挟んでありました。じさは、オラの大事なカニをバサが食ってしまった、大ごとだわいと言って泣きながら、甲羅とハサミを竹やぶに埋めてやったということです。鈴木僧侶、
ありがとうございました。 それでは続いてもう一つお願いいたします。
はい、猿の生き肝。昔々竜宮浄土のお姫様が重い病気にかかって一向に治りませんでした。占い師に見てもらうと、この病気は陸に住んでいる猿の生き肝を食えばよくなると言われました。それでは誰が猿を連れてくるか。それは亀がいいということになって、亀は猿を騙して竜宮城へ連れてくることになりました。亀が浜辺に泳ぎ着いてみると、猿は浜の松の木に登っていました。おいおい猿どん、そんな木にばっかり捕まっていないで、たまには竜宮見物でも行かないか。行ってみたいが俺は泳げないから無理だ。それじゃ俺が連れてってやろう。こうして猿は亀の背中に乗って竜宮浄土へ行きました。竜宮浄土では猿にいい着物を着せ、立派な部屋に案内し、うまいものをたくさん振る舞い、魚踊りまで見せて猿をもてなしました。猿はすっかりたまげていい気持ちになってしまいました。ところが猿はごちそうを食べ過ぎたので便所に行きました。ちょうどその時、クラゲが子供を背負って歌う子守歌が聞こえてきました。猿のバカめのバカ野郎が、今に生き肝も取られるが、よいよいよいよい。これを聞いた猿は、これは大事だ、こんなところでいい気になっていたら俺の生き肝も取られるぞ、なんとかして逃げ出さねばと思って亀のところへ飛んでいきました。そしてポロポロ涙を流して泣き出しました。亀はたまげて、猿どん、お前なんで泣いてるんだと聞きました。亀どん亀どん、俺は大ごとした、竜宮浄土へ来る前に大事な生き肝を木の上に干してきた。ところがどうも夕立が来そうだ、夕立が来ようもんなら生き肝が腐ってしまう、それで悲しゅうて泣いてるんだ。何、生き肝を木の上に干してきたと、そりゃ大ごとだ。だけど案じることはない、オラの背中に乗せて連れてってやるから、生き肝を取り込んだらまた竜宮浄土へ戻ってくればいい。なんだ、そうしてもらえばありがたい。猿はまた亀の背中に乗って元の浜辺へ戻ってきました。ところが猿はスルスルっと木に登ったまま下へ降りてきません。亀は待ちくたびれて、おい猿どん、何してるか、肝を取り込んだらさっさと降りてこいと言っても、猿は知らんぷりです。亀はまた、猿どん早く取り込めと言うと、猿は怒って、何を言うか、この世の中に腹の中の生き肝を木の上に干したりするバカがどこにあるんだ、生き肝を取られれば死ぬに決まってら、そんなところへ誰が戻っていくもんか、さっさと帰れと言って持っていた石を亀の甲羅にぶつけました。何、誰がお前の生き肝を取ると言ったんだ。クラゲがそう言ってた。亀は仕方なく一人で竜宮浄土へ帰っていきました。そしてクラゲは猿に知らせた罰で散々叩かれて、小骨が砕け、大骨は抜き取られてしまいました。それで今でもクラゲは骨なし、亀は甲羅を割られた傷跡が残っているのだそうです。これで一合を避けた、ドッペン。
ありがとうございました。2つのお話を語っていただきました。カニカニデハレ、そして猿の生き肝でしたけれども、カニカニデハレ、唱え言葉は面白かったですね。
そうですね、
もう一度おっしゃっていただいてよろしいですか。
カニカニデハレ、ジーこそ北に、
それに対してカニも動く音がありましたよね。
やざもざやざもざと出てくるという、
ね、はい、本当まさにそんな感じしますよね、
う
ん、
こういう擬音語がね、
そうですよね、
こういう擬音語擬態語ってね、日本語はとっても発達してますからね、うん、僕らの経験では昔話各地でね、おじいちゃんおばあちゃんがその擬音語擬態語はとっても適切なことをおっしゃるんですよ、うんうん、ですから僕ら裁判をやってるんだけど、裁判も擬音語擬態語はそれぞれの土地のものをそのままキープしましょうというふうに言ってるのね、うん、これなんかもその一つだけどね、
うん、ねえ、唱え言葉何回も出てきますけれども、また来た面白いみたいなワクワク感がありますね、
うん、そうそうそう、期待されるね、
それがね、お話を聞くということと読むことの違いだと思うんです、うんうん、はい、目で文章を読んでる、本を読んでた時というのは同じ唱え言葉が出てくるとね、あ、またかって、多分めんどくさくなる、飛ばす、うん、読み飛ばしたりするところ
に、斜め読みしたりね、
はい、うんうん、でも聞いてるとまた聞きたい、うん、きっとここで来るんだろうと思ったらまた出てくる、うん、その言葉が出てくるというのが嬉しいと、うんうん、そういうことになるんですね、
なるほど、
聞くときってのは同じこと聞きたいんだよね、
うん、
だから音楽ってのは耳で聞く芸術でしょ、うん、ですから音楽も同じメロディーが二度出てこない音楽はないよね、
うん、
クラシックだろうがジャズだろうがロックだろうが演歌だろうがね、バラペプトだろう、うん、同じメロディーを繰り返すんですよね、
うん、
同じ性質昔話は持ってるね、
そうですね、うん、
これは奥さんであるおばあさんがやきもち焼いて
るんですね
あんまりカニばっかり可愛がるから食べちゃったという、
はい、すごいね、そこで食べちゃうというとこ、
美味しそうなんでしょうけどね
あのそういう話もあるんです、おじいさんが持って帰るとね、うまそうだな、煮て食ったらうまかろうなんていう、うん、同じカニカニで晴れの話でも、うん、そういうのもあるんです、
ね、
うん
ね、
うん、
そう、食欲を もろに語る話も
これは夫婦愛夫婦関係もちょっと問題になってますねなんかメロディーもありましたよね、
カラスが教えるところっていうのはちょっとね、はい、あれは別に歌うと書いてないんですけど、うん、私は歌った方が楽しいかなと思って、
うん、
ね、
はい、そうなんですね、はい、それはご自分でこうかなって、
はいはい、
うん、なんかわらべ歌のような、
そうですね、
覚えやすいようなメロディーでしたね、
はい、日本の話はやっぱりわらべ歌に近いメロディーをつけることが多いですね、
うんうん、やっぱりそういうメロディーが出てくるとメリハリも出てきますね、
そうそう出てくるね、聞いてる方も楽しみよね、うん、そこは、
うん、
でそこはね、メロディーみたいなのをつけるときに今おっしゃったそのわらべ歌風なメロディーがいいね、日本の場合はね、
うん、
ここであんまりシューベルトのメロディーみたいなのが出てくるわけにいかないんだよね
宝かと歌うと
そうそうそうそう、そうじゃない方がいいんだ、
2つ目のお話は猿の生き肝でしたけれども、
はいはい、そうです、はい、
生き肝を干してきちゃったという、う
ん、はい、
生き肝を干してきちゃったんだというその発想ね、
うん、
これが面白いね、うん、
やっぱり猿の知恵ですよね、これはね、
そうですね、
だけどこれはね、遡ると仏教説話なんですよね、うん、古いね、あのサンスクリットという仏教の元ですけども、3000年も前の物語があるのね、ジャータカっていうその動物説話があるんですけど、その中に出てくる話なんです、
そうなんです
か、すごい古い話なの、
うん、
つまり日本はもちろん仏教国だからね、
うん、
流れてきてるんですよ、
うんうん、
だけどその何千年も前にさ、うん、生き肝を干すという知恵があったんだなと思って、うん
ね、
おかしいね、
面白いですね、
おしまいはね、あの、うん、なぜクラゲがああなったかとか、
そうそう、
カメがああなったとか、
うん、
なぜなぜ話になって
そうですね、うんうん、
納得できちゃうんですよね、また。
そうですね本当ですね、うん、やっぱり読むのと語るのとは大きな違いがありますか、
うんうん、そうですね、うん、絵本の読み聞かせというのもあって、私もそれをしますし、とても大事なことだと思うんですけれど、やっぱり絵本の読み聞かせというのは子どもたち絵を見てますよね、
うん、
でそれ以外の絵を描くわけじゃない、画家の枝が描いた絵を見てお話を聞く、
うん、
でも語りの場合は全くないわけですよね、
うんうん、
おじいさんおばあさんと言ってもそれぞれが自分の中で描く、
うん、
それがお話の一番の特徴だと思うし、そうやって言葉と直に向き合うというのがね、お話の語りの良さだと思います、
うん、
今はどちらかというと映像の方が先に子どもたちの上に飛び込んできて、言葉をしっかり自分で聞いてイメージするということが少ないもんですから、お話を語って子どもたちに聞いてもらうというのを 私はもっともっと大事にしていかなきゃいけないというふうに思っています、
うん、映像ももちろんねあるのも絵本でね、絵描きさんが自分のファンタジーを膨らましていい絵描いたらそれはそれでいいと思うんだけどね、もう一方今藤井さんおっしゃったようにお話を言葉だけで聞くというね、うん、この力もとっても僕は大事だと思う、うん、でそれはぜひ子どもたちに体験させてやってほしいなというふうに思いますね、うん、今テレビはなんか発達してるしね、それからスマホとかいろんな便利があって目の方で奪われちゃってるけど、うん、言葉を生で聞くということね、うん、でその時には必ず生の声でしょ、うん、親とか近所のおじちゃんおばちゃんの生の声ですよね、それで子供は育てられるんだっていうふうに僕は思うのね、うん、ですから機械を通してだけの声で子供が大きくなるっていうのは僕はとっても不安を持ちますね、うん、生の声で聞くってことは必ず距離も近いわけだよね、うん、語ってくれる人と子供の、昔で言えばそれこそお風呂お布団の中で一緒におばあちゃんの体温を感じながらお話を聞いた、うん、そういうその距離の近い中での生の声の体験っていうのをね、子供たちにぜひぜひ体験させてやってもらいたいと思うな、う
ん、私はあの家庭文庫をしてますけれども、一番身近なのっていうとやっぱり孫に語るということですね、うん、近くに孫たちが住んでるもんですから時々泊まりに来ます、でその時には夜になるとさあお話ししてって孫たちが寄ってきて、で私の両脇に寝て全身これ耳というようにして聞いてます、でそうやって楽しんでる子が2年生の女の子、はい、5年生の男の子と2年生の女の子がいるんですけれども、面白いことがありまして、ちょっと私の孫バカになりますけれども
孫バカいいよ
あの2年生の女の子が学校の授業で近所に住んでいる名人を紹介してくださいというのがあったんですね、でお料理が上手とかっていう人を一人考えて、それでみんなの前で発表するということをやったみたいなんです、そしたら孫がうちのおばあちゃんはお話の名人ですと言いまして、それも家で家庭文庫をしててお話を語ったり、それからあちこち小学校とか保育園とか行って語ってますって言ったらしいんです。そしたら受け持ちの先生はそれはいいからぜひそのおばあちゃんをここに連れてきてくださいと言われましてそして参観日の日にそこで語るということをしたんですけれど、他の人から紹介されて学校行くってことはあるけれど、孫が紹介してくれて学校行くっていうのは初めてだったもん。
そうだろう、
自慢のおばあちゃんですよ
とても楽しんでくれて、その時は一クラスかと思ったら3クラスあるんですけれど、3クラス全部がもう集まってきちゃって
そうですか。
それで後ろには参観日だからお父さんお母さんもいらして、そんな中でお話をしたんですけれど、
よかったね、
実によく聞いてくれて、で終わった後どうして私のことを紹介したのって言ったら、その孫娘が言うには、私がこんなに楽しいお話を、みんなと一緒に楽しみたい、
素晴らしい
言ってくれて、いやそれは私にとっては一番嬉しい言葉でした、
そうですね、
私自身が子供の時に聞いて楽しんで、そのお話を子供たちにという思いでやってきて、それが次の世代の子供がそういうふうに受け取ってくれたっていうのはもうね、最高の宝物の言葉です、
ちゃんとバトンが受け渡されてきてるんです ね
、可愛いね、その2年生の子
そうですね、
とても素敵なお話ですね、
ありがとうございます。
みんなと一緒に聞きたいっていうところがいいね、すごくいいね、
そうですね、もっと広めたい、そうそうそう、ね、もっと楽しさを分かち合いたいって、そういう心を育んだのもやっぱり語ってきたっていう結果なのかもしれませんね、今日は昔話大学で語りの講師を務めている藤井泉さんをお迎えしてお送りしました。今日は2つのお話を語っていただきました。カニカニデハレ、そして猿の生き肝でした。これは語りやすいようにご自分で工夫してらっしゃることとかあったりするんでしょうか。
やっぱりあの文章はよく見て、ちょっとこれおかしいなとか、前後を変えた方がいいななんて思うところは手を入れてます、
先生それはいいんですよね。
そうですよね、やっぱり語りやすいものですよね、うん、しばしばの書かれた文章ってのは読む文章であることが多いからね、それ自分が語りやすいような文章に直すことが大事よね、むしろ。
そうですね。さて来週は、
うん、来週はね、はい、もう一度藤井さんに来ていただいてね、はい、もうちょっと突っ込んだ話を聞かせてもらいたいと思ってます。
はい、藤井さん来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。